じゃあ、ちょっと続いてですね。
はい。
事前にちょっとお知らせしてるんですけど、うん、前回からこのプロトタイプ FM で、
うん、
コーナーを始めたんですよ。
うん。
100点差し上げるっていう、楽しそうなコーナーが始まったんですね。
もうラジオですね。
ラジオなんですよ。
本格的な。
で、これはですね、ゲストの方、また私が最近体験したものの中で、
うんうん、
これはすごいと思ったものに対して、勝手に100点を差し上げていくっていう。
あ、その100点だったんですね。
そうなんですよ。これはもう100点だな。誰かにお勧めしたいなっていう。
あ、そういう意味100点だったん
です、ね。もう100点しかないです。70点とか紹介しなくていいです。うん。で、今回はちょっと、その、差し上げる対象をですね、本に絞ってみたんですね。
はい。
この本は100点に差し上げたいと、いう本を、こう、お互いに紹介したいと思います。
はい。
では、ちょっと赤星さんから、ちょっと今日持ってきていただいた、
はい。
本をご紹介いただいていいですか？
はい。
ですね、はい。僕が持ってきたのは、
はい。
村上春樹さんの。
おお。なんか今ちょっとホットですよね。
今ホットだったので。
ノーベル文学賞を取るか取らないかみたいな。ちょっとね、ボブ・ディラン
は取れなくて、うん、まあ、逆になんか取ってしまってこれ持ってきたら、うん、なんかそれもそれで嫌だなと思ったんですけど、うんうんうん、僕持ってきたのは結構昔の本で、はい、村上春樹さんの、
うん、
世界の終わりとハードボイルドワンダーランド。
はいはいはい。うん、有名なやつ、僕ちょっと読んでないですけど。
読んでないですか。
はい。
で、僕は、これ本当に、2、3ヶ月ぐらい前に読んだんですけど。
もう最近なんですね。
最近ですね。うんうん、で、まあ、その、本って言っても結構幅広いので、
はいはい、
最近読んだ本の中で一番面白かった本。ということで、
はい、
今日はこれを持ってきました。
はい。
うん。
どこが面白かったですか？どこが100点でしたか？
ですね。まあ、これ読んだ人たくさんいると思うので、
うん、多分、
うん、
タイトルは結構知ってますよね。うん、ただ僕は、ノルウェーの森は読んだんですよ。
ああ、はいはい。
それは読んどこうと思って。
うん、
ただこれは、これいつ頃の本でしたっけ、うん、
これはですね、
うん。初版というか。
初版は、
90年代 ?80 年代かな。どっちなんだろう。
ね。けどこれ、文庫だからまた違う、
うん。あ、文庫だから違うのか。
結構前ですよね。いつだろう。80年代だと思いますけど。
世界。
どうだろう。
終わりと。あ、これか。ありましたね。うん。ウィキペディアによると、1985年6月15日になってます。
うん。
うん。
30年ぐらい。前ですね。
ちょうど30、
うん、
村上春樹さんが30歳、何歳で書いたんだろう。うん、30代の時に書かれたって書いてありますね。うんうん、
いや、これは、そのまあ、僕もいろいろ読んでるんですけど、
うん、
その中でも一番面白いなと思ってて、
はい、
村上春樹さんの本で、中で。
あ、全部読まれました、村上春樹さんの
本。全部なんじゃないですけど、はい、まあ、ある程度、
うん、
読んではいて、
はい、
で、その中で、一番、面白いと思ったんですけども、
はいはい、
ですか、その、世界観というか、
はいはい、
この中で、まあ、村上春樹さんの本ってよく、まあ僕はですけど、
はい、
よくわかんなくて終わるとか、
うん、
なんか全然
こう、現実と虚構がなんかね、入り混じった世界観ですよね。
何言ってんのかわからないとか、なんかそういうところはよくあるんですよ。
はいはいはい、
だけど、まあ、そのまま読んでいって、
はいはい、
うん、読んでいってしまうみたいなのがあって、でその中でもこの世界の終わりは、
うん、
なんかよくそんな、想像できるなっていう世界があって、う
ん、ちょっと具体的になんか設定を教えてもらっていいですか？
設定はですね、
はい、難しいですか？とりあえずワンダーランドが出てくるんですよね。
なんか2つの世界があるんですよね。
世界、ハードボイルドワンダーランドっていう世界観の話。ですよね。多分タイトルからするとね。うん、違います。
なんだろうな。
それでもないの。
ハードボイルドって初め見たときに、
うん、
なんかちょっと暑苦しい、
あ、ちょっと
物語のなんか、
うん、ノワール的なね、雰囲気ありますよね。うん、
なんか全然違くて、
はい、
まあ二つの世界がなんか同時並行だか、並行じゃないのかちょっとわかんないですけど、
はいはい、
別々に順々番にこう、うんうん、物語が進んでいって、まあ、最後繋がったりするわけなんですけども。
あ、なるほど。最初、あ、よくあるパターンですね。うん、なんかこう、 これ何の話、何の話、急に変わったけどみたいな。
そう、全然初めわかんないですよね。うん、一つは、なんかその塀の、塀に囲まれた世界があるんですけど、
はいはいはい、
で、なんか鍵がなかったりとか、なんかよくわかんない設定がいろいろあって、一角獣が何とかとか、いっぱい出てくるんですけど、それと、まあ、そっちじゃない世界は、あの、どちらかというと、まあ、現実っぽ
い
感じで、
はいはいはいは
い、で、まあ、物語進んでいくんですけど、
はいはい、
そこの中の、なんだろう、なんかその、あの、地下に潜ってったりとか、まあその、よく本当に、この、想像、想像力が凄まじいなと思いましたね、本当に読んでて、うん。よく考えつくなっていう。でそんなに、そこまで、そのわけわかんないっていう感じでもなく読めるので。
どこら辺で、こう、これって上下が、文庫だと上下ですよね。これって、上の途中ぐらいで、こうっていう感じですか？それとも、上、もう止まんない、すぐにゲー読みたいみたいな。ゆっくり読みたいみたいな。
どうだったかな。けど、淡々と僕は、面白くて読んでたような気がしますね。そんなにここで盛り上がるっていうようなのは、なんかもう記憶ないので、ないと思うんですけど、あとはこの、なんか、いいところなのか悪いところなのかわからないんですけど、はい、あの、読んだんだけど、あんま覚えてないっていう、この、村上春樹さんの本は。
なるほどね。あ、確かにね、その印象ありますよね。雰囲気を感じるみたいな。
そうなん
ですね。世界観に浸る系ですよね。
なので、あの、また読みたくなるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
なんか、よく、もうすごい簡潔にまとまったミステリーとか、その、やつですと、あの誰が犯人でとか、
そうそう。オチが分かっちゃうと。
オチが分かっちゃうので、
もう2回ね、読まないですもんね。
読まなくても、なんか大体分かっちゃうみたいな感じなんですけど、オチも大体覚えてなかったりするので、
落ちが基本ない系じゃないですか。落ちあるのかないのかよくわかんない。
そうなんですよ。だそこがまたいいですよね。
なるほど。
何言ってるかわからないところとかも、もしかしたら、5年後とか読んだら、なんか意味がわかるかもしれないですし。
なるほど。
ビジネス書とかもなんかそういうのありますよね。なんか、あの、昔読んでて。
そう、ビジネス書はね、すごいあります。自分の立場が変わったりすると、なんか、ああ、こういう視点、なるほど、あの時分かんなかったな、みたいなのは、分かってくることありますよね。
で、まあ、そんな、そういうふうに、まあ、村上春樹さんの本がいろいろあった中で、はいはいはい、で、まあ、今年読んだ中で一番面白かったな、っていう、一緒に進めているのは、この本ですね。
なるほど、確かにね、これ、やっぱ85年の本だから、もしかしたら、僕は結構高校生の時とかは、これ読んでる人は多かったような気がします、周りに。僕の世代は。だけど今の人たちって、実は手に取らないかもしれないですよ、なので。
僕も最近、まあ、1、2年前ぐらいだったような気がしますけど。
そうなのか。
うん、
一応これ、ウィキペディアの情報からすると、この作品の構造は以降の、サブカルチャーに多大な影響を与えたと
評されている、うん、
なるほどね。やっぱこういう構造が新しかったんですね、85年で。
ああ、
パラレルワールド的な。
うん、
こう、さっき僕は よくありきたりな、みたいなこと言っちゃいましたけど、実はこの85年の時点ではかなり新鮮だった構造なのかもしれないですね。なるほど。
そう、まあ、30年前ですからね。これは、ここは、100点
差し上げたい。
おこがましいですけど。
なるほどね。そう。これ、おこがましいんですよね。そう。そう。おこがましいコーナーだとは、重々承知した上で100点を差し上げてるっていうのはね、ちょっとこれ、言わないといけないですね。私何かがすいませんが。
これは、新潮社さんなので、はい、多分、Kindle 化してないんですよね。
そうなんですね。
この本は。なので、手に取ってお買い求めくださいっていうことですね。
なるほど。これ一応またちょっとウィキペディア情報で、 あれですけど、一応この、ハードボイルドワンダーランドのショーの扉絵に、
うん、
こうボブ・ディランの名前と姿のようなものが描かれていると書いてありますね。
ちょっとこれは、大問題なんじゃないですか。
すごいですね。だから、面白いですね。
表紙？
ショーの扉絵ってありました？文庫だとないのかな？
あ、わかんない。ショーなんだ。
ハードボイルドワンダーランドっていうショーがありました？あ、あるじゃないですか、それ。
これですか？
ショーの扉絵？あ、それじゃないですか。
あ、扉絵？あ、
うん。彼の名前と姿が描かれている。名前が、なんかあります？
これは地図ですよね。
地図ですね。それ違いますよね、多分。
これですかね。
ハードボイルドワンダーランド。それかこの表紙かな。それはちょっと違うっぽいですよね。どこなんだろう。名前も書かれている。描かれているだから。やっぱどっか一部に、ボブ・ディランって。どっかに、ね、それとは違う絵なのかもしれないですけどね。
あるのかも。
でもしかし今はこう、ウィキペディアでこう、先にネタバレを見ちゃうから良くないですね。
うん、
こっちで、ちょっと僕今読んだ気になっちゃいました。
僕もなんかちょっとさっき話してて、うん、初めその二つの世界がどうなるかって、わかんなくて、読んでたんですけど、
うん、
冒頭でちょっとその、あの、繋がるとか言っちゃったんで、
うん、
ちょっと、言っちゃったかなって思ったんですけど、
うん、読んでない人にとってもね、うん、まあでもね、そのぐらいはしょうがないかなっていうふうに、うん。今のあの、君の名はっていうね、
はい、はいはいはい。
あれも、だから、この構造に、まあ、あるっちゃある、ね。
あ、そう、僕まだ見てないんですけど。ですか、
うん、これ、アニメとかでは結構ね、うん、こういう、パラレルワールドは多いですよね。うん。
うん、なんか今、その、世界二つあるとかなんか、
うん、
ラノベっぽい感じが、
うん、
今風な感じがしますね。
そう
ですね。
だからそのサブカルへの影響というのは、
うんうん、そうなんです
ね。
そういうことか。
そういうことなんでしょうね、多分ね。うん、でも、ああいうパラレルワールドものって、
うん、
どんなものでも大体面白いですよね。僕好きなんですけど。
あ、そうですか。
大体面白くなりません。
いや、僕、アニメとか。そんなに読んだことないからな、
うん。タイムリープものっていうんですか。あの、一回この時間繰り返して、ここで何か誰か殺されたからもう一回元に戻ってくるみたいな、ああいう世界観。
はい、はい。
うん。
ありましたね。時をかける少女とか
もそう、時をかける少女とかもそうですよね。うん、あれ結構面白いですよね。うん。うん、あと何でしたっけ、あの映画だとバタフライエフェクトとか見てないですか、ああいうやつ。うん。うん、もう確かそれ系だったと思うんですけどね。
うん、いや、ぜひ読んでください。
はい、そうですね。
うん、あと僕なんか、あの、一緒に別の村上春樹さんの本とか一緒に読んでたりしたりするので、
はいはい、
それで内容がごっちゃになるっていうのがありますよね。だからその中身が本当わかんない。
うんうん、
だから、あの、何が面白かったのって言われると、
うんうん、
すごく難しいんです。難しい質問になってしまって、もう読んでくださいとしか。
言いようがないと。いう感じですね。はい、じゃあちょっと、すみません。最後にもう一回。
はい。
これこれこういう理由で、これに100点差し上げるで、ちょっと締めてもらっていいですか。はい。
じゃあ、100点差し上げる理由ですね。
はい。
もう、凄まじい世界観に100点差し上げます。
はい、ありがとうございます。一応タイトルも言いましょうか。
あ、世界の終わりと、ハードボイルドワンダーランドに、
はい。
100点差し上げます。
はい、ありがとうございます。はい、決まりました。一応ここまでコーナーの決まりなので。はい、ありがとうございました。僕もちょっと読んでみますよ。はい。なかなか最近小説読まないんですけどね。
いや、いいですよ。
いいですか？
読んで、ダラダラするのがいいです。は
い、で、ちょっと次は私の方から一冊本紹介したいと思うんですけど、はいはい、僕はですね、このね、最近こうビジネス書の中で結構ランキング上位に入ってる、このケビン・ケリーさんのインターネットの次に来るもの、未来を決める12の法則っていう。これがですね、最近読んだんですけど、結構これボリュームあって、
ボリュームありそう
です。あるんですけど、これはですね、すごく面白い本でしたね。
僕ちょうどもそれ読んでるんですよ。
あ、読んでます。
どうですか？ 20 ページぐらいしか読んでないんで、まだわかんないですけど。そ
う
そ
う、結構ファットというか重いですよね。だけど、これはすごい良くて、特に、このプロトタイプ FM 聞いてるような、この IT 業界のエンジニアの人とか、
うん、
企画者の人とか、もちろんスタートアップのやってる人とかは、うんうん、マストで読んだ方がいいんじゃないかなとは思いましたけどね。
なんか新しい本も出ましたね、最近。これの次かな？
これの次があるんですか？
うん。なんか昨日ちょうど。
あ、本当ですか？これ最近、これ7月ですよ。
これ、同じ本なのかな、うん、なんか同じ著者名で出てて、けどこれはすごく話題になってて僕も読みたいなと思ってて、うん、で、Kindle で買ったんですけど。
あ、そうなんですね。
この分厚さをちょっと読んでなかったので、
大変そうですね。すごい開業もあんまりなくてですね、結構ぎっしりなんですよ。だけど内容はすごく面白くて、どういう本かっていうと、
うん、
今、起きつつあること、
うんうんうん。
で、世の中はこういうふうに、例えば VR とか IoT とか人工知能とか AR とかロボット、
うん
うん、あとブロックチェーンとかいうものが徐々に広がって、もうその流れは避けられないんだと。
うんうん、
不可避なんだと。で、現代はこのインエビタブルっていう、不可避っていうタイトル。意味のタイトル。
不可避なんですね。
不可避っていう、もう現代はシンプルなんですよ。
そうなんだ。
日本語タイトルはちょっとね、ダサいんですよね。いかにもビジネス書ってタイトルになってるんですけど、現代はね、すごいかっこいいんですよ。不可避っていうタイトル。
確かに、不可避じゃ手取らないかもしれない
ですね。そうなんですよね。でもね、不可避でもよかったと思いますよ。かっこいいですよね。うん。で、その不可避な12個の法則が書かれた本で、
うん、
基本的な章立てとしては、
うん、
全部、もう始まってるんだと。
うん、
っていうことで、全部 ING 系で終わってるんですね、章がね。
うんうんうん、
例えば、ビカミングとか、
うんうんうん、
フローイングとか、アクセシング、うんうん、シェアリングみたいな、うんうん。っていう。
なんか、僕も冒頭しか読んでないんで、はい、まだわかんないですけど、その、結果っていうか、もう、どんどん変わっていって、うんまあ、過程っていうんですかね、その、常にもう変化していく。出るから、その過程が大事だみたいな。
うん。
そ
う
なの。書いてたような。
で、その流れはもう逆らおうと思っても流れてるもんだから、
うん、
そこに身を任せて、うん、何かその新しい流れの中で新しいことを始めてみようよっていう、うん、こういうこの著者の人のこう、ちょっとこう、うん、いい意味でポジティブな、うん、楽観的なメッセージが貫かれている本で、うん、各章で、まあ VR を取り上げてる章もあれば、ブロックチェーン取り上げてる章もあって、結構この章の面白いのは、ただ単に現実に起きていることをご紹介するんじゃなくて、その章の最後の方で、例えば未来の生活の一日はこうなるみたいな。
あ、そういうのも
そういう紹介がされてて、で、この、例えば、これはですね、シェアリングっていう章の最後の方、近い将来の私の一日はこんな感じになるだろう、
うん。
私は世界中に散らばるエンジニアと共同組合を作って働くエンジニアだと。
うんうん、
我々のグループは共同所有で、経営は投資家でも株主でもなく、1200人のエンジニアで行っていると。
うんうんうん、
だから1200人が、もう全部対等な関係で共同組合を作って、
うんうんうん、
それが、で、みんなで仕事してるという、うんうんうん、そういう共同組合ができるんじゃないかっていう想像をしてるんですね。
うんうんうん、
で、
共同組合、
その共同組合で仕事を何かプロジェクトをして、それがあるところでなんか、買われたら、
うん
収入を得るんですけど、
うん、
それは、その自分がやった作業量に応じて、
うん、
マイクロペイメントでこう振り込まれてくると。
うん、
自動的に、支払いは、
うん。
なので、一回自分がやった仕事が、
うん、
なんか作った部品とかが、
うん、
例えばこれ車の事例で紹介されてるんですけど、うん電気自動車のブレーキを作ったと、
うん。
で、それがこの車に採用されても自分に入ってくるし、また何年後かに別の車に採用されたら自分の仕事量として入ってくるみたいな。
うん、
みたいな、そういう未来が描かれていると。
うん、
そういう、なんか、給料とかじゃなくて、
うん、
自分の作業量に応じてマイクロペイメントされていく。
うん、
いろんなものに自分のやった証が組み込まれてっていう世界観が描かれてて、ここ面白いシェアリングの概念だなと思いましたね。うん。なので今ってシェアリングエコノミーっていうと、1対1の取引がほぼシェアリングエコノミーって言われてますけど、何かこういう、なんですかね、複数人で仕事した ものの成果に対しても、個人にちゃんと対価が行くような仕組みができるだろうっていう。そういうシェアリングの世界。だから、やっぱりちょっと未来、今まだこれが実現されてないですよね。っていう。僕は一番最近作ったインスタントチームっていうのは、まあ、こういう概念が実は本当はやりたかったっていうことにあるんですけど、複数人でこう仕事して、何か成果があったらそれが綺麗に配分されるみたいな。
今は会社がその中間にいるわけです
よね。そうなんです、そうなんです。その
会社。代理してるわけ
ですよね。そうなんです。会社間の信用で取引を行って、で、仕事量に応じた対価じゃないですよね、あれって。なんか決まりきった契約による対価じゃないですか。なんですけど、あくまで。一つの売上に対してこの売上は何々さんの分が何パーとかっていう風にパッとこうシステマティックに奨学決済がされていくみたいな世界観っていうのは結構なんかこうなるかもなっていう僕は世界観のように感じましたけどね。
それが各章に書かれてるんですか。
そうですそうですそうです。なので面白いですよ。すごく
何ページですか。
結構ありましたね。僕ちょっと最後の方は流し読みした感じもありますけど、自分の好きな章を読めばいいと思いますね。VR が好きな人は VR の章を読めばいいし、だいたいですね、400ページぐらいですかね。
ぎっしりと400ページ。ぎっしり。
でもこういう未来のこととか好きな人はすごく面白い。そんな技術のことがわからない人でも全然面白い内容だと思います。
共感も止まってた私。
ボ
リューミーな一冊。
そうですね。なので、ちょっとおすすめの仕方としては、まさにこの、何ですかね、まあいろいろ新しいテクノロジーが出て、どんどんキャッチアップしなきゃと、大変な時代と思われてるかもしれないですけど、実は今が一番大チャンスなんだよっていうことを何か始めるに、っていうのをですね、教えてくれる、そういう一冊なので、私はこのインターネットの次に来るものに、100点差し上げたい。
あ、来ましたね。
私何かね、私何かね、何ぞが、もうこのケビン・ケリーさんの方が、に言うようなことではないですが。
いただきました。
はい。100点差し上げたいと思います。はい。
早く読んでみよう。
そうですね。面白いですね、これは。すごいいい本ですよね。やっぱ最近のビジネス書とかって、もう、明らかにバズワードだけを取り上げた売るための本とかっていうのがあったりするんですけど、これはもう全然それとは違う。もう俺はこうなると思ってる思想の本なので、読んでてすごい楽しいですよね。
ビジネス書ね。
はい、というわけで100点差し上げるのコーナーでした。引き続きですね、この100点差し上げるのコーナーは、これはちょっと次のお便りのコーナーで紹介しますけど、結構評判いいんです。
いや、僕100点差し上げるって言ったら、なんかプレゼントコーナーかなと思ってて、あの、ラジオで、
はい、
あの、100点、100人にあげるみたいなことかなと思った
んですよ。そういう100点だったんですね。違いました。
違うんですね。
はい。おすすめ紹介コーナーでした。
勝手に100点あげるっていう感じ、
はい。勝手に100点差し上げるのコーナーでした。はい。ありがとうございました。はい。